自分の父は東京に用事の多い人でしたので、上野の桜木町に別荘を持っていて、月の大半は東京のその別荘で暮らしていました。そうして帰る時には、家族の者たち、また親戚の者たちにまで実におびただしくお土産を買ってくるのが、まあ父の趣味みたいなものでした。いつかの父の上京の前夜、父は子供たちを客間に集め、今度帰る時にはどんなお土産がいいか一人一人に笑いながら尋ね、それに対する子供たちの答えをいちいち手帳に書き留めるのでした。父がこんなに子供たちと親しくするのは珍しいことでした。尿道は？と聞かれて、自分は口ごもってしまいました。何が欲しいと聞かれると、途端に何も欲しくなくなるのでした。どうでもいい、どうせ自分を楽しくさせてくれるものなんかないんだという思いがちらと動くのです。と同時に、人から与えられるものをどんなに自分の好みに合わなくても、それを拒むこともできませんでした。嫌なことを嫌と言えず、また好きなこともおずおずと盗むように極めて苦く味わい、そうして言い知れぬ恐怖感にもだえるのでした。つまり自分には二者選一の力さえなかったのです。これが後年に至り、いよいよ自分のいわゆる恥の多い生涯の重大な原因ともなる性癖の一つだったように思われます。自分が黙ってもじもじしているので、父はちょっと不機嫌な顔になり、やはり本か、浅草の仲見世にお正月の獅子舞のお獅子、子供がかぶって遊ぶのには手頃な大きさのが売っていたけど、欲しくないか。欲しくないかと言われるともうダメなんです。おどけた返事も何もできやしないんです。おどけ役者は完全に落第でした。本がいいでしょう。長兄は真面目な顔をして言いました。そうか。父は興ざめ顔に手帳に書き留めもせず、パチッと手帳を閉じました。なんという失敗。自分は父を怒らせた。父の復讐はきっと恐るべきものに違いない。今のうちに何とかして取り返しのつかぬものか、とその夜布団の中でガタガタ震えながら考え、そっと起きて客間に行き、父が宣告手帳をしまい込んだはずの机の引き出しを開けて、手帳を取り上げパラパラめくって、お土産の注文記入の箇所を見つけ、手帳の鉛筆をなめて獅子舞と書いて寝ました。自分はその獅子舞のお獅子をちっとも欲しくはなかったのです。かえって本の方がいいくらいでした。けれども自分は父がそのお獅子を自分に買って与えたいのだということに気がつき、父のその意向に迎合して父の機嫌を直したいばかりに、深夜客間に忍び込むという冒険をあえて犯したのでした。そうしてこの自分の非情の手段は果たして思い通りの大成功をもって報いられました。やがて父は東京から帰ってきて、母に大声で言っているのを自分は子供部屋で聞いていました。仲見世のおもちゃ屋でこの手帳を開いてみたら、これここに獅子舞と書いてある。これは私の字ではない。はてな、と首をかしげて思い当たりました。これは要造のいたずらですよ。あいつは私が聞いた時にはニヤニヤして黙っていたが、後でどうしてもお獅子が欲しくてたまらなくなったんだね。何せどうもあれは変わった坊主ですからね。知らんふりしてちゃんと書いている。そんなに欲しかったのならそう言えばよいのに。私はおもちゃ屋の店先で笑いました。要造を早くここへ呼びなさい。また一方、自分は下男や下女たちを洋室に集めて、下男の一人にめちゃくちゃにピアノのキーを叩かせ、 田舎ではありましたが、その家には大抵のものが揃っていました。自分はそのデタラメの曲に合わせてインディアンの踊りを踊ってみせて皆を大笑いさせました。時計はフラッシュを焚いて自分のインディアン踊りを撮影して、その写真ができたのを見ると、自分の腰布、それはサラサの風呂敷でした、の合わせ目から小さいおちんぽが見えていたので、これがまた家中の大笑いでした。自分にとってこれまた意外の成功というべきものだったかもしれません。自分は毎月新刊の少年雑誌を10冊以上も取っていて、またその他にも様々な本を東京から取り寄せて黙って読んでいましたので、めちゃらくちゃら博士だの、またなんじゃもんじゃ博士などとは大変な馴染みで、また怪談、講談、落語、江戸小話などの類にもかなり通じていましたから、ひょうきんなことを真面目な顔をしていって家の者たちを笑わせるのにはことを書きませんでした。しかし、学校、自分はそこでは尊敬されかけていたのです。尊敬されるという観念もまた甚だ自分を怯えさせました。ほとんど完全に近く人を騙して、そうしてある一人の全知全能の者に見破られ、こっぱみじんにやられて、死ぬる以上の赤恥をかかせられる、それが尊敬されるという状態の自分の定義でありました。人間を騙して尊敬されても誰か一人が知っている、そうして人間たちもやがてその一人から教えられて、騙されたことに気づいた時、その時の人間たちの怒り復讐は一体まあどんなでしょうか。想像してさえ身の毛がよだつ心地がするのです。自分は金持ちの家に生まれたということよりも、俗に言うできることによって学校中の尊敬を得そうになりました。自分は子供の頃から病弱で、よく一月二月、また一学年近くも寝込んで学校を休んだことさえあったのですが、それでも病み上がりの体で人力車に乗って学校へ行き、学年末の試験を受けてみると、クラスの誰よりもいわゆるできているようでした。体具合の良い時でも自分はさっぱり勉強せず、学校へ行っても授業時間に漫画などを描き、休憩時間にはそれをクラスの者たちに説明して聞かせて笑わせてやりました。また綴り方には滑稽話ばかり書き、先生から注意されても、しかし自分はやめませんでした。先生は実はこっそり自分のその滑稽話を楽しみにしていることを自分は知っていたからでした。ある日、自分が例によって自分が母に連れられて上京の途中の汽車で、おしっこを客車の通路にあるタンツボにしてしまった失敗談。しかしその上京の時に自分はタンツボと知らずにしたのではありませんでした。子供の無邪気を手伝ってわざとそうしたのでした。ことさらに悲しそうな筆致で書いて提出し、先生はきっと笑うという自信がありましたので、職員室に引き上げていく先生の後をそっとつけていきました。先生は教室を出るとすぐ自分のその綴り方を他のクラスの者たちの綴り方の中から選び出し、廊下を歩きながら読み始めてクスクス笑い、やがて職員室に入って読み終えたのか、顔を真っ赤にして大声を上げて笑い、他の先生に早速それを読ませているのを見届け、自分は大変満足でした。お茶目。自分はいわゆるお茶目に見られることに成功しました。尊敬されることから逃れることに成功しました。通信簿は全学科とも10点でしたが、走行というものだけは7点だったり6点だったりして、それもまた家中の大笑いの種でした。けれども、自分の本性はそんなお茶目さんなどとはおよそ対極的なものでした。 その頃すでに自分は女中や下男から悲しいことを教えられ、犯されていました。幼少の者に対してそのようなことを行うのは、人間の行い得る犯罪の中で最も醜悪で下等で残酷な犯罪だと自分は今では思っています。しかし自分は忍びました。これでまた一つ人間の特質を見たというような気持ちさえして、そうして力なく笑っていました。もし自分に本当のことを言う習慣がついていたなら、悪びれず彼らの犯罪を父や母に訴えることができたのかもしれませんが、しかし自分はその父や母をも全部は理解することができなかったのです。人間に訴える、自分はその手段には少しも期待できませんでした。父に訴えても、母に訴えても、おまわりに訴えても、政府に訴えても、結局は世渡りに強い人の世間に通りのいい言い分に言いまくられるだけのことではないかしら。必ず片手落ちのあるのが分かりきっている。所詮人間に訴えるのは無駄である。自分はやはり本当のことは何も言わず、忍んで、そうしてお道化を続けているよりほかない気持ちなのでした。なんだ、人間への不信を言っているのか。へえ、お前はいつクリスチャンになったんだい、と嘲笑する人もあるいはあるかもしれません。しかし人間への不信は必ずしもすぐに宗教の道に通じているとは限らないと自分には思われるのですけど、現にその嘲笑する人をも含めて、人間はお互いの不信の中でエホバも何も念頭に置かず平気で生きているではありませんか。やはり自分の幼少の頃のことでありましたが、父の属していたある政党の有名人がこの町に演説に来て、自分は下男たちに連れられて劇場に引きに行きました。満員で、そしてこの町の特に父と親しくしている人たちの顔は皆見えて、大いに拍手などしていました。演説が済んで、聴衆は雪の夜道をさんさんごご固まって家路につき、クソみそに今夜の演説会の悪口を言っているのでした。中には父と特に親しい人の声も混じっていました。父の開会の辞も下手、例の有名人の演説も何が何やらわけがわからん、とそのいわゆる父の同志たちが怒声に似た口調で言っているのです。そうしてその人たちは自分の家に立ち寄って客間に上がり込み、今夜の演説会は大成功だったと真から嬉しそうな顔をして父に言っていました。下男たちまで今夜の演説会はどうだったと母に聞かれ、とても面白かったと言ってケロリとしているのです。演説会ほど面白くないものはないと帰る道々下男たちが嘆き合っていたのです。しかしこんなのはほんのささやかな一例にすぎません。互いに欺き合って、しかもいずれも不思議に何の傷もつかず、欺き合っていることにさえ気がついていないみたいな、実に鮮やかな、それこそ清く明るく朗らかな不審の例が人間の生活に充満しているように思われます。けれども、自分には欺き合っているということにはさして特別の興味もありません。自分だってお道化によって朝から晩まで人間を欺いているのです。自分は終身教科書的な正義とか何とかいう道徳にはあまり関心を持てないのです。自分には欺き合っていながら清く明るく朗らかに生きている、あるいは生きうる自信を持っているみたいな人間が難解なのです。人間はついに自分にその妙諦を教えてはくれませんでした。それさえ分かったら自分は人間をこんなに恐怖し、また必死のサービスなどしなくて済んだのでしょう。人間の生活と対立してしまって、 世々の地獄のこれほどの苦しみをなめずに済んだのでしょう。つまり、自分が下男下女たちの憎むべきあの犯罪をさえ誰にも訴えなかったのは、人間への不信からではなく、またもちろんキリスト主義のためでもなく、人間が要造という自分に対して信用の殻を固く閉じていたからだったと思います。父母でさえ自分にとって難解なものを時折見せることがあったのですから。そうして、その誰にも訴えない自分の孤独の匂いが、多くの女性に本能によって嗅ぎ当てられ、後年さまざま自分がつけ込まれる誘因の一つになったような気もするのです。つまり、自分が女性にとって恋の秘密を守れる男であったというわけなのでした。